リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
トモさん、今日も、はいはい、リザストリュー自分行きラジオの収録の時間がやってまいりました。
今週もやってまいりましたね、この時間が。はい、はい、
うんうん、今日はちょっと相馬さんがゲストの方をお呼びいただいているということで、
あ、はいはい、
私もお話聞くのがとっても楽しみにしてました。
ということで、はい、恒例のゲストコーナーというか、まあ、恒例というかね、何人目だっけ、3人目
3人目です。
ですよね、はい、
はい、
ということで、じゃあちょっとゲストの紹介をさきちゃんお願いします。
はい、私がかよちゃんって私は呼んでるんですけど、まあ、かよちゃんと出会ったのは、うん、相馬経営塾がきっかけだったと思うんですけど、うんうん、私よりも先に相馬経営塾の学びを習得して、うんうん、その中でも優秀な、
うん、
方っていうところで私はおつなぎいただいたのがご縁だったと思います。
あ、はい、じゃあ、うん、ちょっとかよちゃん軽く自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。はじめまして、かよと申します。そうですね、10年以上前、11年前ですかね、相馬さんに、うん、出会って、広島から、ちょうど東京に来た時に、うん、これからどうしようかなと思ったタイミングで相馬さんのお茶会に、うん、はい、参加して、そこから相馬さんの出会いがあり、まあ、リザーブストックをこう11年今使わせてもらってるっていう感じですね。
11年だ。
はい、11年以上。
すげえなーということで、まあ、すげえなって今わざとらしいんだけど、実はですね今日かよちゃんをゲストでお招きしたのは先日ですね、私まあ、リザストの有料契約がどのぐらい続いてんのかっていうのとかをやっぱリサーチしなきゃいけないんですね、経営者としては、
うん、はい、
でそれをリサーチ してたんですよ、
はい、
で、まあ、あとでちょっと言いますけど、で、まあ大体1年ぐらいで何パーやめて、2年で何パーになり、3年で何パーになりみたいな感じで、こう生存率はもちろんどんどん落ちていくんですよね。
うん、
もちろんね、そのリザーストの契約やめたからって言って、その廃業とか、まあ、全部ビジネスやめてるっていう人ばっかじゃないんですけど、ただなんていうか、まあ、そういう人も中にはいらっしゃいますけど、でもまあ辞める理由とかをやっぱ聞くと、ちょっとこうビジネスをちょっと一旦停止したいとか、体調が悪いとか、まあ、そういった形で結局、まあ、ほとんどの人が8割9割ぐらいは廃業が理由で辞めるっていう人が多いんですよ、
うん、
まあ、廃業っていうか、儲からないとかもそういう理由も含めてですね、ちょっと稼げないとか、うん、まあ、ちょっとこう、そうだな、まあ、アルバイトっていうかな、まあ、アパートとかで他のことが忙しいとか、まあ、そういった理由なんで、まあ、事実上はそのビジネス始めようかなと思ったけど、まあ、辞めるっていう理由が大体8割9割ぐらいなんで、まあ、じゃあ一旦とりあえず、じゃあその辞める、契約を解除するっていう理由と、じゃあ実際の世の中のね、中小企業庁が出してる、まあ、中小企業の生存率と当てはめたところ、
うんうん、
まあ、大体同じだとっていう感じなんですよね。で大体1年続く人が、まあ、60%から70%、
はい、
うん、で2年になると、まあ、55%から60%に落ち、
うん、
3年目になるともう半分なんですよ、
うん、
でリザストの場合は3年続く人が4割しかいないんですよ。だから3年で 60% やめちゃうんですよ、
うん、
でもね、まあ、3年もよく頑張るなとは思うんだけどとで4年で 34% で5年で、まあ、30% なんですよね。
うん、
だから5年生き残れる人は10人に3人しかいないっていう感じなんですよ、
うん、
で、まあ、そこからまあ6年が 25%、まあ、そんなに落ちていく、極端には落ちないんですけど、それでもやっぱり10年続く人っていうのはなんと 20%、
うん、
まあ、10人に2人ですよね、10年以上っていうのは、うんうん、っていうのに入ってると、かよちゃんが、
はい
でやっぱそこら辺のちょっとこう10年続く秘訣というか、なんで10年続いたのかみたいな話をちょっと聞きたいなということで、はい、はい、今回ちょっとラジオで皆さんにその情報というかですね、話をシェア しようかなと、そういうふうに思ったわけですよ。
はい、
はい 大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。はい。そうですね。まあでも、私は、あまり会社員の経験がないっていうのもあるんですけど、
もともとなんだっけ、このビジネス、今やってるビジネスっていうのはどういう、スピリチュアル系なんだっけ？
もともとは、それこそ、当時結婚した旦那さんが、外であ
、
働く
そっ
なん
か。
て言われてたから、家でエステの起業したっていうのがスタートですね。
そうなんだ。一番最初はじゃあ、広島で自宅サロンみたいな感
バッ
じ
ク
で
サ
やっ
ロン。
たわけね。
そうです。バックサ
うん。
ロンからスタートなので、もう本当に初めて働いたのがそれぐらいな感じ
なるほど、なるほど。
ですね。はい。っていうと
です。
ころからですね。
なんか、
は
たこ焼き屋かなんかやってなかったっけ？なんだっけ？
い。あ、カレー屋。カレー
あ、カ
屋
レー
で
屋ね。
す。
ごめん、ごめん。カレー屋だ。その後、じゃあ、カレー屋やったわけ。
あ、その後に、そう、カレー屋を、兄弟でやることになって、で、それはやっぱもう2年以内で潰れましたね。
やっぱりじゃあ、そう、当たってるっちゃ当たってる感じだ
いや、
ね。
もう、結構、飲食は、やっぱもちろん厳しいし、
飲食の方がね、廃業率高いんだよ。
あー、そうなの。
中小企業庁の調べの中でも、飲食は別カテゴリーになってるの。
あー、そう
さ
なら の。
に、極端に数字が違うから、
なるほど。
続かない。
もうやっぱ利益出すのも大変だし、人をやっぱ雇うのも大変だし、やっぱりその天候だったりとか、もういろんなものにこう左右されすぎて、まあでもね、それでもファン化し続けて、もちろんね、たくさんお客さん来るところもあると思うんですけど、まあ、だけど
なん
私、
でやめちゃったの？カレー。
飲食ですか？いや、もう未来が見えなかったんですよ。だからそ
未
こ
来
か
が見え
と思
な
っ
い。
て、やっぱりその10年続けるか続けないかっていうのも、まあ、辞める理由もそうですけど、最終的に、まあ、お金も大変だったんですけど、でも最終的にまあ、自分も社長というか、あれじゃないですか、それぞれ皆さん、自分の事業の未来がなんか見えなくなった瞬間に、なんかもうダメだなと思って、諦めるんじゃないかなっていうのは、結構私、
いや、
カレー屋
そ
の
ういうのあ
時。
ります、あります。
かなと思っていて、なので、そのカレー屋も、例えばこれで、じゃあ売り上げが上がったとしても、本当になんか利益が出ないし、なんか利益が出たとしても、もうどうすんのっていう未来にしかなかったんですよね。ワクワクがなくなるっていうか。
なるほどね。あるある。
そう
あ
です。
るあ
な
るっ
の
ていうか、
で、
そうだとダメだよね。
そうなんですよ。だから、もしかしたら、今赤字かもしれないっていう状態だったりとか、稼げない状態の人でも、多分未来はでも絶対にうまくいくっていう、なんか自信があれば、多分続けていけると思うんですけど、それがあるかないかなのかなみたいなのを、なんか感じますね。
全くその通りだと思います。僕も前の会社は未来が見えなくて辞めましたもん。
そうなんですね。
もっと言うと、前の家庭にいて、家庭の未来が見えなかったから、離婚したからね。やばいよね。本当に一番最初。本当一番最初、20歳ぐらいの時、23で結婚した時の10年、ね、一緒にいた家族は、奥さんは、もうこの先どう描いても未来が見えなかったからね。でもそんなの理由にして離婚とか本当ね、したら気違いなんだけどさ、いいや、ちょっと俺の話は。
いや、でもね、さっきなんかこう相馬さんとちょっと話した時に、AI の話と、まあ、直感的な話みたいなのがちょっとさっきしたじゃないですか。だけどやっぱりその直感を信じるっていうのも、なんかやっぱそことつながるのかなみたいな。
じゃあ今の仕事で、ごめん、じゃあカレー、あ、ごめんなさい、AI の話はね、ちょっと収録の楽屋でちょっと楽屋トークしてた話なんですけ
そう
ど、
ですね。
ちょっとこの後話そうか。で、カレー屋を2年やって、いや、ちょっと未来は見えないからやめました。で、その後東京来て。
あ、その後に、そうそう、その後にちょっとパニック障害になって、
そんななったの？
そうそう、パニック障害
な
になっ
るな
て、
さそうだけど、君。
もう引きこもりになったんですよ。もうだから過呼吸になるから、外に出ると。
そんななんの？君。
なってるんですよ。あ、それで今の、エステから今の、なんかこう、好きです。ビジネスに出会ったというか。
そうなの？
そう
なら
なんで
な
す。
さそうだけどね、一番。
いや、なんかだから多分私みたいなタイプが結構なるんですよ。
ごめん、あんま想像つかなかった。
いや、だから
なる
なん
ほど。
か、そうですね、それこそこう、 逆に言うと、その常に笑顔で明るくいる、頑張るみたいなのが自分だけど、うまくいかなくなったりとか、弱い自分は自分じゃないみたいなのを認められないと、もうパニック障害になっちゃう人が結構多いんじゃないかなみたいな。
そういうパターンね。
そうですね。だから不調で、体調不良で結構そのビジネス断念する人も結構いるじゃないですか。だからそこはやっぱりそのさっきのこのメンタルです。自分の弱い
そう
部
だよね。
分とか、
そうか。
受け入れられ
なる
な
ほ
い、
ど
れ
ね。
ないんですよ。
なるほど
そう
な。
なんですよ。だから結局私もカレー屋で頑張って、もうある程度できる
そっ
ことがあっ
か。
てやったし、だけど、もうすごい多分お金もかけたし、みんなに多分迷惑もかけたし、たくさんの人に協力もしてもらったし、従業員もいるしみたいな、いろんなものを多分背負ってたんで、
大変
し
そ
かも当時20代ですよ、24とかなんですよ。
すげえな。
そう、だからなんか結構それでなんかダメージきてたのかなっていうのはあります
な
ね。
るほどな。
なんかなんですけど、でもそのパニック障害になって、もう本当にもう外にも出れない、もう何もできないみたいな状態になった時に、いろんなセラピーとかカウンセリングとか、その
なるほ
心
ど。
のことを勉強し始めたって感じですね。
そういう経緯だったんだ
そういう
ね。
経緯なんですね。そこで初めても東京に行って、その今やってるこのキネシオロジーっていうもので出会って、まあ、筋肉の反応で、まあ、結局心の状態を見とるみたいなって言って治ったんですよ、自分が。
だから今の仕事やってるんだ
そ
ね。
うなんですよ。それで治って、結局はそのパニック障害になってる原因を知らないと、なんか対症療法じゃ意味ないんだなと思って、
なるほど、確かに。
そうです、弱い部分とかをこう引き出すとか、隠したいものを出していくみたいなっていう。
余計隠しちゃうもんね。その
そう、
対処療
そ
法
う
だ
なん
と
です。
ね。
なんかどんどん仮面をかぶり続けるみたいな。
どんどん悪化しちゃうよね。
そうなんですよ。
危ないよね。
そう。だから、なんかある意味はパニック障害になったことで、なんか一回こうブレーキみたいな。
なるほど。かっちゃんの成功のバイオリズムが一回落ちるところだね、そこはね。そっから上がるみたいなね。
そうなんです。でもなんか結構皆さん、なんかあるんじゃないかなって、そういう変換というか。
みんなさ、一旦ちょっと頑張って上がるんだけど、頑張りがもう限界を迎え、ニュートラルに戻り、そっからなんかこう自分の本当にやりたいことみたいな感じでこうやって上がってくよね、もっとドーンって。この流れだよね、俺もそうだし。
そうですよね、そうなんですよ。だからなんか、まあだからカレー屋やったことも別に後悔もしてないし、
意味あったよね、そう
そうで
ね。
す、意味があったし、パニック障害になったことも意味があったし、
なな
ん
る
か
ほ
全
ど。
て。でもなんか結局何をやるにしても、私もまあいろんな生徒さんとか見る中で、何をやるにしてもやっぱりその限界までこの精一杯やった上でダメだった場合は、なんか自分の中で絶対でも学びがあると思ってて、
そうだよね。
けど結構精一杯までできない人が多いというか、
精一杯までできない人はどうなの？
精一杯までできないと何も学びもないじゃないですか。
何
結
も
構
学びもない。
そう、
な
だ
るほ
から
ど、なるほど。
私がダメだったんだなみたいな感じで、どんどん自信だけなくなっていくみたいな、感じになって
な
る
る
気が
ほ
して、そうする
ど。
となんかこうセミナー難民みたいな感じ
ちょっと
結
中途
局、
半端な感じね。
そうそう、
なっ
あ
ち
の
ゃうけ
先
ど
生
ね。
が合わなかったからみたいな感じ
な
で
るほど
終わ
な。
るみたい
全部
な。
外に結果を求む、原因を求めちゃうわけだね。
そう、一週
あい
間
つ
も
が
ない
悪
っ
いんだよね。
てい
なる
う
ほど、なるほ
の
ど。
があるんで、まあ、全てになんか出会う意味もあると思うし、私がそれ
そう
こそ
ね。
東京に出てきてすぐに相馬さんに出会って、まあ、相馬さんの塾って本当にやっぱりもう9割マインド一気、他わかんないですよ、9割マインドだった
いや、大体
じゃない
そんな感じ。大体、ほとんど
です
や
か。です
り
よ
方
ね。
教えねえから、俺。
そう。で、そこでなんかやっぱりすごく自分のマインドも、まあ、変わってきたし、一緒にいるメンバーの人たちもいろんなことがあるわけですよね。そのやっぱ授業していく中で病気になったり、うまくいかなくなったり、これやったけど失敗したりみたいな、いろんな人の話も聞きながら、まあ、それもなんか一緒に吸収させてもらってみたいな感じなんで、まあ、それ
そうだ
も
よ
すごくあり
ね。
なと思いますね。
で、塾のメンバーはともかく、塾のメンバーも10年以上経ってるんで、ほぼほぼ生き残ってるの君だけかなって感じするんだけど、でも
そうなんです。
10分の2って考えるとそんなもんだよね。だいたい5、
まあ、
6人
しか
いないね、
そうですね。
全滅はしないけど1人か2人ぐらいって感じだね。
うん、
まあちょっと他の人わかんないもんね、本当。
確かに。だからね、その二八の法則っていうの
が。二八ね。
なんだろう、本当にそうなんかなみたいな感じ。
なるよね、そういうふうにね。
なってるんですね。
でまあとはいえそのなんつうかその二に残ってるっていうか、
はい、
まあ辞める人はでも辞めたくて辞めてる部分もあると思うんで、別に残ることが全ていいっていうわけ、うん、話をしたいわけじゃないんだけど、はい、あのねそのまあでものやりずっとこれを一生のなりわいとしたいっていう人もいるから、そういう人のためにはさ、まあ、ちょっとこういろいろと聞いてる方もいらっしゃると思うんで、まあアドバイスというか、まあなんかこう、まあ、さっきちょっとねその描けるかどうかみたいな話してたけど、なんか他あります？なんかこう10年気がついたら10年経ってんじゃん、
はい、
どうですかこの10年なんで、なんかそれ抽象的だけど、うん、
いやでもなんかすっごいあっという間ではあるんですけど、
うん、
やっぱりなんか目の前にいる人のそれこそこう、うんうん、まあ、悩みとか目の前にいる人を喜ばせるためにはっていうことと、うん、あとは自分が成長できてるかどうかっていう、なんかこの3つをなんかだけなんか結構考えてきた気はしますね。
なるほどなるほど、まあ、自分の成長っていうのも大事だよね。
いやそれもすごい思います。なんか売り上げがじゃあ結構安定してきてとかになると、
うんうんうん、
なんか成長してない気がするんですよ。
あ、
なんか、
まあ、要するに売
り上げだけで見ちゃうからね。なんかサボれるじゃないけどある程度自分
の力がついてきた、食ってくるしやみたいな、
なんだろう、何なんですかね、うんうん、あの
なん
か企業初期の、
うん、
なんかそのなんていうの、もうすごい必死感みたいなのはなくなるわけですよね。わかります？ずーっと多分私走ってきたんですよ。
いや、ね、いやでもすごいと思うよ。いやごめん、あのね、ずっと必死だと思うよみんな。
ずっと
ほとんどの人は、そう、ほとんどの人は10年経っても必死な人多い
けど。あ、そうなんですよ。まあ10年経ってもいや必死なんですけど、
うん、
そう必死なんですけど、たまになんか、
うん、
そう、それこそまあ最初はねそれこそ夢というかこれくらいの自由な、うん、好きな仕事でなんか自由に好きなもの変えてとか、はい、なんかそういうモチベーションもあるじゃないですか、うんうん、
まあね、
うん、だけどなんかそれがじゃあある程度もう叶ったみたいななった時に、
うんうん、
やっぱりその欲みたいなものはモチベにはならないわけですよね。
なんない
ね、ってなると、
それこそ自分の成長、君もそこの領域まで来たか、すごいね。
自分の成長と、うん、もう本当に喜んでもらうことを考えるしかないみたいな。
うんうん、俺と同じ領域来たね。
え、本当ですか？
いやいやいや、そう。だから、かえちゃんもう 10年以上、まあちょうど10年くらい前かな、の、まあ、俺の塾生だから、あんまりその後話してないじゃん。
はい、
まあ、忙しかった、君も忙しかったし俺も忙しかったし、まあ、なんか大体エッセンス吸収してで、まあ、うまくいってるから、だからうまくいってない人には結構話すんだけど、うまくいってる人にあんまりそんなにこう忙しいと思うから声かけてなかったからさ、あんまり最近ちょっと、ね、話してなかったけど、いやすごいね、いいところっていうか来てますよね、本当ね。
でもなんか孤独感はなんかでも
ある。まあまあしょうがないそれは。じゃあしょうがないそれは。しょうがない。
いやこれはだから全部にやっぱ陰と陽があると思ってて、
うんうん、
なんかその必死感の時ってなんかその、うん、そんなの考えないじゃないですか。
うんうんうん、
だけどなんか最近どこ目指そうみたいな感じになってくると、うん、なんか孤独感じゃないけど、はい。
なんかそれが7つの習慣の刃を研ぐってやつで、7つ目の習慣はあの時教えてなかったけど解説してなかったけど、その刃を研ぎ続けるのってなんか成長とかなんか成功とかじゃなくって、もうひたすら自分の使命感ど真ん中をに立ち続けることなんだよ。
うーん、
それが最後のその習慣なんで、
はいはい
は
い、
実は7つの習慣で、その時まあスタートアップっていうかさ、まあその企業初期の人を相手にしてるから7つ目の習慣って特に解説してなかったんだけど、実はねそのね、もううまくいってるし、まあ、ある程度その社会的な信頼もついた後に、
うん、
何かこう動かずにひたすら無理自然にそこに立ち続けて結果を出し続ける、粛々とやり続けるっていうのが 7つ目の習慣なんですよ。
うーん、
それがすげえ一番難しいんですよ、実は。
いやでもそうかもしんない、うん、なんかすごい変化みたいなのもその前みたいにないじゃないですか、
うん、なくなるよね、
劇的にはみたいなのもないし、その変にアドレナリンが出るみたいなのもないから、うんうん、なんか本当にもうなんかニュートラルな感じだからこそ、今までの変なこう高揚感みたいなっていうよりは、なんか静かに淡々と
そうだね
やり続けるみたいな感じですね。確かに。
でも10年続いてる人ってまあ結構いっぱいいて、片岡ひろこさんとかもこの前話したんだけど、やっぱりね、なんかね、もう言ってることがすっげえ変わったりもせず、なんか安定してずっとこう自分のその自分のとこ来てくれたお客さんをひたすら向き合い続けるみたいな、なんかほんとなんかそういう、もう自分のそれこそ自分行きなんだよね、うん、10年行った人はほんと自分行きなんだよね、すげえよな。なるほどな。さきちゃんどうですか、なんか今日の話聞いて。
いやーでもすごい進化してる、うん、かよちゃん自身も
進化してる。
まあそりゃそうだよね、すごい。
そしてなんか気持ちも
進化してんだけど、
うんうん、
進化してんのに、この前会ったら全然変わってなかったよ、10年前
変わってなかった。
相変わらず若かった。
若かった、
ほんと綺麗なの。
あでも、まあ、
生かよちゃんめちゃくちゃ綺麗
だ。そうだね、なんかね、あんま、でもそうか、いやさきちゃんもそんな変わんないからさ、なんかみんなあんま年取ってないよね。
確かに年取ってない、みんな
10年経ったっていう感覚を持ってないっていう
ね。いやこ、逆に怖いんだけど、今改めて10年って言われると
ね。だって私とかよちゃんさ出会った時って30代前半だもんね。
私だって20代だ
もん。20代だったっけ、
お父さん出会ったの
あでも私と出会った時30だったでしょ。30ぐらいだったよね。
あまあそうかもしれない、ちょうどまたぐぐらいの時かもね。そっかそっか。
だから自分が40代になったっていうことも日々衝撃を受けているし、
うん、日々衝撃
なんかそうだね。だからまあでもあの時みたいな出会いってそうしょっちゅうあるわけじゃないからさ、
うん、
10年経ってもこうやって話せるのってすごい貴重だよね
いや本当すごいことだと思う
ねえ、本当。
いやなんかすごくこうまあ、お話を聞いてたりとか、私自身が感じていることとしては、まあ、いろんな、ね、経営者さんたちを見させてもらってたりとかサポートさせていただく中で感じるのは、なんか派手なことをやってるとかいうよりも本当に目の前の一人一人のお客様をと向き合い続けてきたとか、うん、その方たちに何を提供できるのかっていうのを追求し続けてきている人たちっていう印象ですね。
そうだよね、だから承認欲求とかがあって、なんかすごいとか言われたりしたいことが目的になってる人ほどやめちゃうんだよ。だって言われないもん、そんなずっと
言われない、
実際言われない、そんななんか言われる時もあれば、ほとんどの 99% 言われない時間の方が多いわけだから。
確かに、うん、もう地味ですよね、やってることはね。
地味だよ、俺なんかも地味だし、ほんと地味だよ、ほ
ん
と、
うんうん、
ああなるほど。まあでもかゆちゃんは10年続いた秘訣は地味っていうね、
地味なことをコツコツやるっていう
素晴らしい。皆さん聞いてますか、今成功者がこうおっしゃってます、
は
い、
ね、だから余計それこそ孤独感もあるし、別にね、うん、誰かからそれこそ上司とかさいるわけじゃないからさ、うん、誰かに褒められてやるとかないわけですよ。
そうね、そうだよ、本当にそう
誰かの背中を見てそれを追っかけるみたいなのもないし、
うん、
だから
ね、怒ってくれる上司もいないもんね。
いない、そう、怒ってくれる上司もいないし、うん、サボっても何も言われないんだけど、
そう、う
ん、そこが結構その自分で本当に、まあ、自分を自分で管理するっていうところもそうだし、
うん、
自分の弱さに向き合わなきゃいけないわけですよ。
素晴らしいね、本当、
ね、
うん、
全然すごくないですよ、もう。
いやすごいよ
ひたすら自分と向き合うだよね。
そうだし、自分って向き合うのも結局は今目の前にいる人になんか結構反映されてる気もするというか、
うん、
だからすごい生徒さんに、まあ、めちゃめちゃ育ててもらったんだろうなっていう10年間ではありますね。
なるほどな。いやそこに行き着くか、いや生徒さんにって言えるのは本当素晴らしいし、まあよかったよ、俺は君が弟子でラッキーで、俺こそラッキーで。
いやいや、ありがたいです本当に。
だから誰を弟子にするかとかも本当全部直感だったんだけど、まあだから全員なんかそれはそれで意味があったなと思って、全員ストーリーあるからさ、まあそれもそれでいいんだけど、でも本当なんかラッキーだなと思う。
そろそろいいお時間になってきたので、
はいはいはい、
ちょっとしぶしぶしぶしぶ、
うん、しぶしぶ、
はい、終了の方向にしていきたいなと思うんですけれども、
はいはい、
いやー、そもさんいかがでしたか、実際に、
いやいやいや、
実際の声を聞いてみて。
なんかまあこう言っちゃ失礼だけど、もう予想の上を言ってましたね。
おお、
いや予想の上を行くぐらいすごい成長してたし、頑張ってるというか、頑張ってなんとかなってるっていうかは、やっぱり未来が描けてることをそのまんまやり続けたんだなっていう、楽しんでやってんだなっていう気はしましたね。さっちゃんどうでしたか。
いやーすごかった。やっぱりこう、うん、ちゃんと10年歩み続けてる人って、
うん
まあ、そこに対して、
うん、
なんていうのかな、すごい自分自身ではすごいとかいうことをアピールしてる感じは一切なく、本当に淡々と目の前のこと、はいはい、目の前の人、物事に対してコツコツと向き合ってきてるんだなっていうことを改めて感じさせてもらいました。
そうだね、本当だよね、うん
なんか変に選ぶらないというか、
いまあね、もともとそういうタイプじゃないけど、やっぱりあもう私こんだけやってきたんだっていうか、私がって感じはないよね、
うん、
お客さんのおかげってね、最後締めくくってたし、うん、素晴らしいよね、
うん、本当に、
うん、
なんかここの話ね、これからまあ、このラジオを聞いてくださっている方っていうのはいろんなステージの方がいらっしゃると思うんだけれども、
うんうん、
その中には今がねこううまくいってないとか、どうしようって思い悩む方もいらっしゃるかもしれない、うん、けれども、やっぱりこう相馬さんがおっしゃるように、うん、目の前の方の幸せとか、自分はどんなことだったら喜ばせられるかとか、その人を喜ばせるためにはやっぱ自分自身が喜んでやること、
うん、
っていうこともすごく大事になってくると思うから、
ね、
まあ、そこのところをやっぱり見ていきたいなって私自身も思ったし、やっぱそこを伝えていきたいなと思う。
そうだよね、お金を稼ぐっていうのも一個のモチベーションなんだけど、それ10年続け、やだ、あんまりピンときてないことで、でも稼げてるから10年とかしんどいもんね、
うん、
逆に。だから金がモチベーションのうちはまだいいけど、だから金がモチベーションで続くのはもうもっと5年なんだろうね。
そうね、
だからそう、うん、5年で半分になっちゃうんだと思うよ。ということで、皆さん使命が大事っていう結論にで締めくくりたいと思います、はい、
それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。